聖書を読み出します。聖書は新約聖書77ページ、マルコによる福音書第8章の27節以下です。マルコによる福音書第8章の27節以下、お読みいたします。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペテロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。以上です。ある講演のでのことでした。先生が、その講師の先生が最後にですね、言われました。私の言葉をですね、どんなに聞いて学んでも仕方ないでしょうって。それ先生、今まで90分話をしてこられてですね、それはないでしょうと僕も思いました。これまでどんなにですね、私がいいことを話してですね、来てもですね、皆さんの心にどれだけ響いたかわからない。多分これから帰ってですね、皆さんはいい話を聞いたということで、多分同僚の人たちにお話しされるでしょう。でもそれじゃダメなんです。本当はこの話を聞いて当事者意識を持ってほしいのです。というふうに言われました。現場の働きに戻り、それを進めていく上では当事者意識を持たないとできません。どんなにいい話を聞いたとしても、いい話で終わったとすれば、当事者意識がなくですね、そこで終わってしまう。自分の現実の今ここに立つということ、そのことをですね、意識してください。皆さんが当事者なんですという話を最後にしてまとめておられました。確かにそうだなというふうに思いましたですね。どんなにいい話を聞いても、かえって今日はいい話を聞いたで終わってしまえばそれまでです。しかし当事者意識を持っているならば、その話を聞いて、じゃあ自分はどう変えていくか、どうもっとより良くなるためにですね、それに仕えていくか、そのことが行動として出てくるのではないかなと思うのです。人は自分の仕事を与えられています。これが現実であり、今を生きることです。人は自分の人生においては当事者である、自分が生きていかなきゃいけない当事者である。そこから始めるならば、私たちはもっと違う生き方ができているのではないかなというふうに思うのです。イエス様はエルサレムに向かう途中で弟子たちに尋ねられます。エルサレムでこれから起こることの受難の出来事を前に、自分は何者であるかということをですね、弟子たちに問われたのです。弟子たちは代表してですね、あなたはメシアですというふうに告白します。ペテロだけがですね、この告白をしました。他の誰にもですね、他の弟子たちは誰がこう言ってる、誰がこう言ってるというふうにですね、言っています。しかしペテロだけはですね、あなたはメシアです。でもこれを自分の口で告白したってことは非常に大切なことだと、実は聖書を読みながら思います。自分の口であなたはメシアですと告白する。民衆はまだイエス様が誰かわからない。人を神ということは冒涜となり、殺される危険性があります。しかしペテロだけは命がけで、あなたはキリストですと答えた。当事者というふうになったのです。彼は震えていたかもしれません。しかし彼にとっての現実、今を生きることは、目の前にいるキリストは、イエスはメシアであるという、この現実、これを避けてはですね、通っていけない。そのことの告白が今日あるのではないかなと思います。幼稚園や保育園などを眺めていますと、先生たちがこういう言葉を言っています。やったことを自分の口で言ってごらんって。で、子どもたちもですね、初めはもじもじしてますけども、自分が何をやったかきちっとですね、言ってごらん、自分の口で言ってごらん。初めはですね、このことはですね、何になるんだろうな、これ子どもを責めるだけじゃないのかな、そんなことを考えながら、眺めていました。しかしですね、自分がやったことを自分の口でですね、言うということはですね、小さい 彼らにとっても当事者意識がある、当事者意識を持つってことなんだろうなと思います。何を自分はやって、何を今ですね先生に注意されているのか、まあ、そのことを知ること、そしてそれが分かったらもう二度とそれをしないこと、また悔い改めることへとですね、人間はですねつながっていくのではないかなというふうに思います。何をしたか自分の口で言ってごらん、まあ、これは自分を振り返ることですし、また悔い改めることでもあります。イエス様は弟子たちに、あなたの口で言ってみなさいと言われました。自分でしっかり確認しなさいということでしょう。イエス様の中にキリストを見ることの重要さ、それを告白することの大切さ、それを今日は教えられています。ペテロにとって、あなたはメシアですと告白できたことは、それ以降の彼の人生にとっては一番大きな出来事だったのではないかなというふうにも思うのです。お祈りします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人もイエス様の前に立ち、あなたこそ私のメシアです、そう告白することができるように、そしてその人生を生きていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこにそう信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、タイムルー幼稚園、そこにそう子どもたち先生、職員を事故や怪我罪、病気、進化とかにつから守ってください。保育所では今日、平和の集いがあります。どうか子どもたちの中に主の平和が満ちあふれ、どうか平和を作り出すものとなるための集会となれるように導いてください。今日も病床にいる方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにおられる方々には、イエス様が共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今日も私にとって必要なものは、すべてあなたが聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。